反米の革命政府を九州に打ち立て、日本から独立させる。朝鮮戦争が起こった1950年当時、日本の共産主義者は南進する北朝鮮軍と呼応して九州の石化を狙っていた。谷口智彦著、日本人のための現代史講義。今の時代から見ればおとぎ話に過ぎない日本の共産化も、その頃は現実となる恐れがあった。朝鮮半島の情勢次第では左右どちらに転ぶかわからない、そんな危うい時代だった。西側陣営の一員として戦後の国際秩序を担う歩みは、日本の賢明な選択とアメリカの協力から生まれている。日米関係の背骨をなす安全保障条約は改定から60年となった。その間に冷戦が終わり、ソ連が崩壊し、テロとの戦いが始まり、中国の軍事・経済での台頭を見た。変化の中で同盟の結束が試され、磨かれ、やっと迎えた還暦である。国際情勢の激しい変転を見たこの10年で、日米安保は進化したとの声も聞く。限定的ながらも、日本は集団的自衛権の行使に道を開いた。日米同盟の視野は、当初の極東地域からインド太平洋へ、さらには世界へと広がっている。さりとて、日本に努力の余地がないわけでもない。評論家の谷沢栄一さんは、生前、自分の隙は相手の攻撃心を誘うと書いていた。国と国の争いも同じで、相手に勝てると思わせた弱い国の方に本当の落ち度があると。例えば、自衛隊の活動を極度に縛る憲法は、敵につけ込まれる隙だろう。中国や北朝鮮など国際社会の脅威に、日本は至近距離で対峙している。こちらから仕掛けよというのではない。一線を越えさせぬためにも抑止力を高め、隙を見せないことである。戦後日本の選んだ道は正しかったと胸を張れるか。日米安保が問いかけるのは、その覚悟に他なるまい。令和2年1月19日、産経省。